るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月8日、中国の専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月28日から3月4日にかけて北京に行っておりまして、中国の専門家の人たちといろいろ意見交換をして戻ってまいりました。今回中国の専門家の人たちと議論をしてまして印象的だったことは、まず第一に今年に入って南北朝鮮間に緊張緩和の兆しが出ているということを、非常に肯定的に見ているということであります。特に2月20日から25日にかけては久々に李さん家族の再会というものが実現したわけでありますが、こういう動きは大変歓迎されるというのが中国側の見方でありました。そして中国の専門家の中には、今後は南北の経済交流が進む可能性も出てきたと、さらには軍事的な緊張緩和措置を南北で作っていく、合意するという、そういう可能性もあると、そういった積極的な展望も、今中国は示すようになっていると言っていいかと思いますが、ただしそういういい方向に南北関係が向かうためには、まず北朝鮮が非核化に向けて具体的な行動を取る、努力をすると、それが絶対に必要だという判断に中国は立っているんではないかという印象を持ちました。二つ目に今回中国の人たちと話しておりまして印象的だったのは、韓国の統一に対する積極的な姿勢というものが注目されることであります。今年に入ってパク・クネ大統領は、統一はデバッグであると、大きなチャンスになるということを言われましたし、その後大統領直属に統一準備委員会というものを設置するということにもなりましたが、こういうものに対して中国は非常に注目していると。さらに今回のパク・クネ大統領の統一についての積極的な発言に対して、特に北朝鮮が強く反発していないということも注目をされておりました。統一問題というのが再び注目されるという状況になっていると言っていいと思っておりますが、この朝鮮との統一ということについても中国の見方はかなり変化してきているのではないかと感じられます。かつては韓国が主導する統一に対して中国は消極的な見方を取っていたと思います。それは一つには、統一韓国が反中国になるかもしれないという恐れを感じていたと思いますし、二つ目にはその統一韓国がアメリカとの同盟関係を維持する、結果米軍が朝鮮半島の北半部、中国に近い方まで米軍が上に上がってくるんではないか、それが 好ましくないという、まあ、そういう見方であったかと思います。まあ、しかしそれが相当現在では変化してきているのではないかと感じられました。まず第一に統一韓国というのは、まあ、反中国といった姿勢を取ることができないだろうという大国化した中国についての自信といいますか、そういうものが非常に今中国にはあるような気がしますし、もう一つアメリカとの間でもですね、今新型大国関係というものを構築しようと中国は望んでいますが、まあ、そういうものができるんであればアメリカと極めて敵対的にはならないという、まあそういう自信も中国には生まれてきているのかという気がしますので、そういう前提下で韓国主導による朝鮮半島の統一ということについても少なくとも中国は否定的ではなくなっているんではないかと感じられました。まあ、もちろんそこには条件があることは確実でありまして、まず第一に統一というものは絶対に平和的になされなければいけない。韓国が軍事力を使って統一をするというようなことが将来仮にあるとすれば、それは中国は反対するということでありますし、二つ目にはやはり統一は自主的に行われるべきであるということを中国は強く思っていると。これは別の言葉で言えば、統一韓国ができるプロセスにアメリカが関与する、介入してくることは絶対に中国は許容できないという考え方に至っているんだろうかと思います。まあ、いずれにせよ、こういう統一問題に対する考え方の変化、あるいは朝鮮半島の統一についての積極的な肯定的な見方というのは、やはり昨年中国と韓国との関係が極めて密接になりましたが、そういう過程で出てきたと言っていいかと思います。まあ、そうやって中間関係を密接化すれば北朝鮮が嫌がるわけでありますが、当然中国はそのことを知りつつやっていると。なおかつそれは昨年3回目の核実験に踏み切った北朝鮮に対する、まあ、ある種の制裁という意味合いもそこには込められているんではないかと感じられました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口愛子さんのお兄さん飯塚茂雄さんと本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2014年2月1日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口愛子さんは拉致されました。それでは、飯塚茂雄さんのメッセージをお聞きください。
田口愛子、その田口愛子という言葉を何千回も使ったかもしれませんね。何回か放送を流したわけですけど、聞いてますか？他の人が聞いてまたそのお話を聞くのもいいでしょう。とにかくあなたにつながる情報、こちらの様子を毎回放送で送ろうと思います。もうすでに 3,4 回放送で流してありますが、ぜひとも聞いてもらいたいですね。まあもちろんあなたの声がこちらに届けば一番いいんですけども、それがなかなか難しい、そういう状況にあります。私はあなたがいなくなってからあなたの22歳の時の写真をいつも手帳に挟んであります。あなたがじっと見つめているその顔、今は本当に申し訳なくて直視できない状態にもあります。あんちゃん早く助けて、日本の皆さん早く助けて、そういった思いがこのあなたの写真に映ってます。声が聞こえるようです。そういうことではもちろんあなたの兄弟みんな帰国を望んでますけれども、私たちの家族だけではなくて多くの被害者たちの家族も同じ気持ちでこの問題を早く解決させたいと、そして北にいる皆さんと早く抱き合う姿を夢見てます。以前被害者の5人の方々が帰ってきた時に飛行機の下で抱き合う姿、これも 今私の脳裏から離れません。あれが田口八重子、お前だったらどんなに良かったかというような思いも今実際には心の中で滞在してます。帰国は夢ですけど、夢ではダメなんです。夢が覚めて現実にあなた方が日本の地を踏むと、そこで家族が喜び合う、そしてこんな事件がまた絶対に起こらないような日本の体制も必要でしょう。いずれにしても今あなた方を助けるいろんな活動をしています。まあ、日本政府は当然ながらこの問題を解決する義務と責任があるわけですけれども、去年からあなたも知っていると思います、安倍晋三総理大臣が就任され、なんとかこの問題を自分の任期中に解決するんだという、そういった意気込みで対策を考えています。そしてまた日本政府だけではなくて、国連の関係、あるいは近隣韓国を含めた拉致被害者を持っている国の人たちとも協力して、なんとか北朝鮮にこの拉致問題を解決するべく強いメッセージを出していくということもやっています。さらには国際連合、国連の場においても北朝鮮の非難決議、これはもう無投票で6年間も採択されています。でさらにこの国連の人権理事会の中で調査委員会というものを立ち上げて、北朝鮮に対するいろんな情報を調査し、これを国連の場で各国に示す、こういった催しイベントもあります。これは今年の3月にジュネーブで実施されます。そういったことを含めて日本の国民一体となって被害者を早く取り返すんだという意気込みがものすごく高まっています。被害者の人たちは政府が認定した人、あるいは認定まだされてない人、かなりの方が北朝鮮にいるという情報もあります。私たちは欲しいのは、あなた方が北朝鮮に連れて行かれてからどんな生活をしているのか、元気でいるのか、どこにいるのか、どういう人たちがいるのか、そういった情報がぜひ欲しいんですね。ですからこの放送を聞いた人におかれましては、何か小さい情報でもあれば、このルートを使って、あるいは日本の外交ルートを使って、ぜひ情報を流してください。それが私たちが今とりあえず求めている被害者たちの状況を知りたいという、こういうことなんです。今冬ですけど、北朝鮮は多分相当厳しい気候の中で生活をして強いられているというふうに思います。あんちゃんたちは毎日毎日おいしいものを食べ、あったかい部屋に住み、社会に出ても明るく行動ができる、こういう雰囲気の中にずっといますけれど、果たしてあなたがこういうことを以前経験しているにもかかわらず、それが略奪されて今は過酷な生活を多分されていると思います。そういうことを考えれば、何とかして元気で健康でいてほしいんです。まあ、長い間時間がかかってますけれども、絶対に助け出せるまで、私たち家族、兄弟、そして日本政府、そして日本の国民の皆様は、こういった問題は何とか今年中に解決していただきたいという強い意志で政府へも要請をしています。そういうことでは北朝鮮の内情はよくわかりませんけれども、まあ、最近北朝鮮のナンバー2が粛清されたとか、あるいは飯島参与が訪朝したとか、そしてさらにはアントニオ猪木が何回も北朝鮮に訪問しているとか、まあいう状況も聞いてはおります。そしてまた 日本と北朝鮮の局長級の会談も始まりそうです。そういったことを見れば少しずつでも前進しているかなというふうに考えています。ですから八重子含めた、めぐみちゃんはもちろん、その他の大勢の日本人と情報交換もしてもらいながら、ぜひとも頑張って待っててください。いつまで待たせるんだという話も当然あるでしょう。もう待てないという気持ちもあるでしょう。しかしながら、あなたが元気で日本の地を踏むまで、この私たちの家族を含めた国民が絶対にこれを解決するんだと、その時点、その時を現実的な夢として思いながら活動を続けてます。全国の国民の皆様も、1000万以上の人がこの救出に関する署名に協力してもらって、なんとか国民の世論は今ある意味定着をしています。そういった意味では、私たち家族、直接北朝鮮に対して行動は取れませんが、そういった日本の世論、あるいは国際社会の世論、こういったものを盛り上げて、取り巻きから北朝鮮に対してこの拉致問題を解決すれば、北朝鮮の困っている国民たちも助けられるんだということにつながる、こういった話をぜひ広めていきたいなと思います。本当に長い間、もう何とも言えない気持ちですけども、お前の可愛い子供たちも、光一郎が37歳にもなります、綾はもうそろそろ40ということで、年々年を取っていきますけども、これはあなたがいない間きちっと生活をしているよという表れですよ。当の八重子は人生の一番大事な時期を北朝鮮に奪われて、その間が空白になっていると思いますが、帰ってきたらばその間の空白をどうやって埋めてあげようかということも考えてます。ですから八重子、あるいはその他の被害者の家族の人たち、絶対に諦めることなく助けを待っててください。もう少しです。もう少し頑張ってください。
続いて本間勝さんのメッセージをお聞きください。
八重子、今どこにいますか？体の具合はどうですか？昨年2013年の9月8日の日曜日に腹膜炎で61歳で八重子の姉千恵子が亡くなりました。千恵子は八重子とは年齢が近いせいか、よく兄弟喧嘩をしていたのが思い出されます。しかし、八重子がいなくなって寂しい思いをしていました。本当に残念です。残念でなりません。八重子も北朝鮮へ連れて行かれてから37年も長い年月が経ってしまい、未だに帰国できず、不運な生活を強いられていることに、私たち兄弟姉妹は悔しくてなりません。早く救出するまで、みんなは日本国政府に、また日本の国民に、拉致被害者全員を北朝鮮から救出せよ、と訴え続けています。八重子が育った川口市では、救出運動に尽力された岡村市長さんが急逝されました昨年末のことです。早くふるさと川口に八重子が戻ってくることを願っていました。つい先日の1月26日に川口市民の拉致問題の集いが開かれ、多くの人が参加されました。家族の訴えを聞いてくれましたよ。 孝一郎も茂雄あんちゃんも八重子の救出を訴えています。北朝鮮は金正恩の新体制が未だに不安定で日朝交渉の先行き不透明だから、体調だけは気をつけて帰国してみんなで会えるまで頑張ろうね。八重子、私たちは兄弟みんな、その連れ合いの嫁さんたちも力を合わせて救出するまで救出運動に頑張っているよ。十条の兄マサルより。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんと本間マサルさんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分からは周波数9960kHz。夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz。夜12時からは周波数9975kHz。夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。